はい、じゃあそしたら最終回ということで、その8の階層関係のパワーバランス、もうこれもうナンバーは難しいぐらいの問題じゃないかなという感じが出てきましたね。じゃあロッシェルさんに解説していただきましょう。
そうですね、まあ日本の社会では非常に、まあ、縦社会になってて、うん、上の人は下の人に対して支配したり、うん、厳しく言ったり、うん、することが非常に多いなんですけれども、うん、効果的なアジャイルと DevOps と他の技術の導入のためには、うん、より対等な関係が重要ですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うんうん、そうするとリーダーからの指導が来るということを待つのではなくて、うん、みんなが自分で行動できるように、
うん、
そして顧客とか組織の中の他のグループとか、うん、社内顧客とか役員とかと協力的な関係を持つことは非常に重要ですね、
うん、そうですよね、うん、なんかね、うん、すごいなんかね、こうお客様は神様じゃないですけど、なんか、うん、そうですね、そういうスライドはちょっとありますね。
そうですね、はいはい。日本ではそういう感じが非常に多くて、
うん、
もうなんか顧客が言えばみんながはいはいを言うとか、
うん、
あるいは会社の中でももっと地位の上の人が言えばはいはいを言うとか、うん、もう役員のなんかちょっとした言葉でみんなが至急に反応しなくならないとか、うん、っていうのは結構感じられますね。
そうですね、確かにマイクロソフトとかで僕 US で勤めてると全くないですね、はっきり言って。だお客さんもだからさっきというか、まあ、前回でもちょっと話したんですけど、まあ、例えば、まあ、ハックウェストとかで僕はなんか全然その担当技術知らなくても、うん、僕知らないです、知らないけど助けますわとか言ってても、
うん、
全然お客さん怒らない。
うん、
そりゃ、ね、そうよねみたいな、ありがとうとか、それでも助けてくれてありがとうぐらいの勢いなんですよ ね。だからほんまにお客さんでも、まあ、全然対等だし、で、だからなんかそういうふう なんか階層があることによってなんかちょっと失敗できないみたいなのもまた出てきたりとか、
う
ん、
そうですね、
お客さんもなんか怒ったりとかね、そういうので、
そうそうですね、なんかそういう階層的な意識によって、うん、まあ、パワハラみたいな感じになりがちですね。
うん、なんかね、ロッシェルさんこの前はやってたワークショップって面白かったんですけど、なんかね、こう文化によってなんかダイレクトとインダイレクトみたいなのあるんですよね。
あ、そうですね、はい、
でそれでロッシェルさんがちょっとちょろっと言ってたことで僕衝撃を受けた、ひそかに衝撃を受けたことがあって、そのね、なんかだいたい国によってなんかダイレクトな文化とそのインダイレクトな文化っていうのがあると。
あ、そうですね、
で日本はインダイレクトの方で、まあ、例えば US はここら辺やみたいなのあるんですよ。でそういうのはあるんだけど、日本の場合階層関係が上の場合すごいダイレクトになるみたいなこと言ってたんですか。
そうですね、はい、例外ですね、
あれは衝撃を受けましたね。
はい、そうですね、でもそうなりがちですね、はい、
なんかね、そういうのってほんまにパワーバランスっていうのがそのパワーを持った人もすごい僕は損してると思ってて、
そうですね、うん、はい、まあ、なんか本当の情報を得られないんですね、
うん、
まあ、みんなが自分のことが怖いのであれば、うん、一番いい仕事もできないし、うん、なんか問題とか良くないものの情報が上がってこないんですね。
うん、そうなんですね、うん、だから僕はね、結構技術的な観点とかで言うと、その日本でのエクゼキューションと向こうでのエクゼキューションをしてるんですよね。で、でそういうのを、まあ、してる時に向こうのお客さんと日本のお客さんとなんかこう対応が実は全然違うんですよね、うん、だから向こうに行くとそのまあ、かなり対等なんですね。だから何ていうのかな、僕らはどんな感じで進めるかっていうと、まあ、お客さんが大体やりたいことをすごく明確に持ってるんですよ、うん、大体明確に持ってて、はい、でじゃあまあ、マイクロソフトとこんなのをしたいって言ってて、じゃあ僕らはこういうヘルプができるよみたいな話をしてあげて、グレイトみたいな、でじゃあそしたらそうやっていこうかっつってでやるんですね。でそれをやるときに、そのだから別にマイクロソフトが全部やってくれることを彼は期待してなくて、自分らに主体性があるんですね。だから彼はこれをやると。でマイクロソフトは、まあ、ここはできると。でそれをその、まあ、知らない、ここのマイクロソフトができるところとお客さんができることがあって、でさらにその2チームが協力してさらに知らないところまでチャレンジするので、これぐらいの成果が出るイメージなんですよ。だから別にお客さんもお客さんの例えば業務を全部把握してくれみたいなリクエストは全然ないんですよね。だってこの人が知ってるんでいらないやろと。 でそんなんじゃなくてマイクロソフトはテクノロジーをもっとここの部分をサポートしてほしいとか、でそれをちょっと技術をねこう教えてほしいみたいな、ね、ただこうお互いがこう並行でこうやることによってその1個のパワーがこれでマイクロソフトのパワーがこれでもさらに知らないところも一緒にアタックするんで、まあ、こんな感じでバリューが出てしかも早いんですよね、余計なことがないのでお互い知らんけどもいきなりもうハックフェストとかをやって早く本物の問題にトライするんで早く物事が起こってできないことがすぐに分かってじゃあこういうふうに本番適用しようって言ってパーッとすごい進む感じなんです。で日本の場合はどうかっていうと大体行くといや先にちょっとじゃあプレゼンテーションお願いしますってなってじゃあプレゼンテーションします、じゃあ次ハンズオンラブって言ってハンズオンラブ、でもハンズオンラブとか言うたらはっきり言ってそのインターネットいくらでも落ちてるし、そのハンズオンラブをやるっていうことはどういう知識の移転かっていうと例えば僕がハンズオンラブを作るとしたら剛芳雄さんが知ってる内容をお客さんにこう移転するだけなんですよね。だからハンズオンラブあかんっていう話じゃないですよ、でそれを移転するだけなんでそのさっきのやつみたいな感じにはならないし、で日本のお客さんの場合は あれなんですよね。だからもうお客さんがこうなんか座っててもう全てお客さんの前にこうわーっと料理を出してはいお食べくださいって言ってやらないともう食べていただけないみたいなそういうようなイメージがすごいあるんですよ。だからそれやったらお客さんもこの料理が出てくるの遅いし多分いろんなコストがベンダーによってオンされてるんですよ結局のところ。
そうね、
だから僕が考えるのはお客さん自身も損してるし、でせいぜいマイクロソフトがカバーできるところのバリューしかお客さんゲットできなくてお客さんの掘ってるアビリティとマイクロソフトがアビリティがあってこれがマッシュアップしてより大きなバリューをお客さんがもらい損ねてる気が僕はするんですよね、でスピード面でもバリューでもだからこれすごいもったいないことで、だから本当にだからまあマイクロソフトとパートナーになってくれって言いたいわけじゃないですけど、まあ、本当にそういう関係を見直すこととか、まあ、上司部下の関係でもそうですよね、
そうですね、はい、
コラボレートするというかそういうふうなことをするだけでもう全然そのなんか今までが一人の人が命令してた1 CPU しか使えないけどそれがもっと使える感じじゃないですか、だから明らかにそれはね得なことだと思うんですね、じゃあそしたらじゃあリコメンデーションに行きましょうか、じゃあどうですかリコメンデーションどうしたですかね、
そうですね
結構むずいですよね、
そうですね、まあ、もし自分が地上の側だったら、そういう命令とかのようなことをしないで、できるだけ偉そうに振る舞うことをやめるっていうことにした方が非常に重要ですね。
そうですね。確かにこれ若干ね、ちょっとその階層が下の人はやりにくいところはあるんですけど、
そうですね、はい。
まあ、僕の場合だとこういうアイデアを広げたりとか、まあ、サーバントリーダーシップとかも思い切りこういう考えなんで、なんかそういうアイデアをみんなシェアしてあいいねと思ってもらうっていう風な、ポイントと、そうですね、自分が上司おっしゃる通り、まあ、ロッシェルさんと一緒ですけど僕もマイクロソフトにいてる時に上司に偉そうにされたことは一回もないですね、だからまあ言うたら新人も上司も何も変わらない人じゃないですか、一緒ですよね、だからかなり階層が高くあろうがジョーンとかそんな感じじゃないですだって別にロールが違うだけだから、人として価値が違うとかじゃないじゃないですか、
そうですね、はい、
だからまあ彼らもそういうふうに僕らと接するしで、僕らもそういうふうに接するし、だからそういうふうな空気作りができたらなんかね別に人間対等なんやから当然といえば当然やし、しかもみんなは働きやすくなってめっちゃいいんじゃないですかね、僕すごい快適なんですよ、だから、だからね、そんな余計なこうなんか根回しとか気を使うとかなんか許可得るとかそういうのが一切ないんで、だからなんか生産的に働けるしハックとかに集中できるしみたいな、あるんですよね、本当にもういいなと思うんで、自分が上司の立場やったらもう上だ下だとかじゃなくてもう人間やないか一緒やろと、
そうですね、はい、
っていうふうに単に考えて同じように接してあげれば、あげればすればすごくいいんじゃないかなと思いました、はい、というわけで僕ら8ハビットを、まあ、一通りざらっとですけど
そうです、ね、
ビデオで説明してきました、
はいね、この内容が少しでも役だったらとても嬉しいですが、
そうですね、だから僕らはやっぱりこの西洋文化に皆さん慣れって言ってるんじゃなくて、まあ、生産性に関するところとかね新しい技術に関するところの違いだけをちょっと解説しましたけど、本当にちょっとしたこういうことを学んで違いを学んで まあ、いいところはまあ取り入れたらいいし、
うん、そうですね、
でそれで日本人の良さを生かせばソフトウェアでも絶対日本は勝てるようになるんで、ぜひこの8ハビットをやって、もう米国並みの生産性とそして仕事の楽しさっていうのをですね、ぜひゲットしていただければ。
そうですね、皆さんぜひ頑張ってくださいね。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
本当にありがとうございます。